この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は6月2日日曜日です。
はい、午前中ね、
はい、
朝ちょっとあいい天気かなと思ったら、
はい、
昼くらいからぽつりぽつりと雨が、
うん、
ね、降ってきましてね。
なんかね、6月に入ってね、
うん、
早々に雨ってちょっと梅雨の予感、
ね、そうやね、
うん、
まあまあそろそろ田植えも終わり、
うん、
ね、雨が降って、
はい、
ホタルが、
うん、あ、ホタルの季節はいいですよね。
ですよね、
うん、
まあまあそんな中でですね、
はい、
まあ、雨がちょうど降って、
うん、
止んだ時がホタルが一番見れる時なんですよね。
みたいですね、はい、
だからね、うん、本当に川いっぱいのホタルを見てみたいね。
見てみたいですよね。最近結構あの綺麗な川にね、
そうそうそう、
ホタルが来たよみたいなの聞きますんでね。
ね
え、うん、
本当にそんなのを見てみたいなとは思いますけどね。
はい、
まあまあそうこう言ってられません、
はい、
今日も番組頑張っていきますが、
うん、
ね、6月に入ったということで、
はい、
YNC のカレンダーの方が新しくなっております。
はい、
ね、こちら YNC のページのですね、上の方に数字らしきものがありますので、
はい、
そちらをポチッとクリックしていただくとですね、
はい、
ギャラリーアイのページに飛んでいきまして、
はい、
大きなカレンダーが見れるようになっております。
はい、
ね、こちらの方、ま、今回はですねフリーマーケットでね、
うん、
使ってる、売ってる商品をモチーフにしてますが、はい、
うん、
今回アイちゃんこれは何なんですか。
これはね、ペッツペッツちゃうよ、ペッツ、
ペッツね、
ペッツ、
なるほど、
はい、
あの要するにラムネみたいな、なんかお菓子みたいなね、
あのね、キャラクターがね、なんかパコッと口開くんかどうか分かりませんけれども、はいはいはい、ラムネ菓子みたいなのが出てくる、
ね、出てくるやつね、
ケースですね、はいはいはい、
もうちっちゃい頃よ買ったわ。
あ、そうなんや、
うん、
私はねあんまりこれは馴染みないんですよね。
はいはいはい、
うん、でもなんか結構ねここにはね30個ぐらいカレンダーにはねそんなにたくさん載せてないんですけれども、
はいはい、
30個ぐらいのペッツがあります。
あ、いろんなあんねや。
そうそうそうそう、まあ、基本ディズニーのやつが多いんですけれども、
はい、
こういうのをねあのコレクターの方もいらっしゃるので、
はいはい、
もしちょっと見てみたいと思う方がいらっしゃいましたら、
うん、
どうぞスタジオまでお越しください。
そうですよね、
うん、
いろんなものを売ってますからね、
はいはい、
もうね掘り出し物が結構あると思うんですよ。
あると思うんですよ ね,
ね
ちょっとあのマニアではないからわからないいうのもあるけれども、
そうそうそうそう、
うん、
あのリラックマとかもね、
はいはい、
あるんですよね。
はいはい、ありますあります。
だからいろいろあるんでね、よかったら本当皆さん来ていただいてね、
はい、
見ていただければと思いますしね、
はい、
まあ、洋服なんかもたくさんありますけども、
そうなんですよ。この間なんかねズンバのね、
はい、
トレーニングのお洋服 ね,
ね
これなかなか買う人おれへんやろうと思ってたら、
うん、
結構ねあの買っていただいて。
そうなんですよ、
ね、
ちょうどズンバやってる人はね、
そうそうそうそう、
いいみたいで。
そうですよ、
うん、そんなん僕らもわからんかったんでね。
そうそう、これ結構買うと高いんですよとか言いながら、
はいはい、
喜んで買っていただきましたんでね。
ですよね、
はい、
そういうのもあるんでね、
うん、
ぜひ皆さん聞いていただければと思いますんでね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
さあ話は変わりますが、うん、昨日、
はい、
健康高尾マンスリーライブ、
はい、
ね、橋本にありますコーヒーショップジョージ、
うん、
ね、行いましたが、
うん、
ゲストになんと、
はい、
宮本静さんが、
そうですよね、
来られましてですね、
はいはい、
まあ相変わらず素敵な歌声
そうですよ ね,
ね、
確かに、
うん、本当に
魅了されますよね。
あのね僕思ってんけど、
うん、
ギターだけで聞く静さんの歌っていうのもやっぱりいいなと。
あ、なるほど、
うん、いつもね CD なんかも聴かせていただいてるんですけども、うんうん、やっぱりフルでね、
うんうん、
あのちゃんと演奏あっての、
はい、
しずさんの歌もいいんですが、
うん、
ギターだけでしっとりと歌う、はい、あのしずさんの声も素敵やなと。
そうですね、うん、あのちょっとアカペラで歌いますとか言われて、
はい、
歌い始めたら途中から健康さんが伴奏をつけたとかってなったじゃないですか、
はいはいはい、
あれ も結構ねなんか雰囲気あってよかったなと思うんですよ。
いいですよね、
うん、
本当にね。いやあれそうやけどね、本当即興なんですよ。
あ、そうなんや、
うん、練習もしてなかった、うん、まあ、お客さんがね、うん、この曲歌ってほしいねってしずさんに言われた時に、はいはいはい、まあ、CD も用意できなくって、うん、アカペラで歌いますって言って歌われたんですね、
はいはい、
健吾さんも、まあ、曲は知ってるけどそんな練習してないしということで、はい、まあ、しずさんがアカペラで歌い出したら、
うん、
そのね後ろでね、うん、音ね殺してね一生懸命健吾さんが音取ってるんですよ、
はいはい、
でうまいこと取ったなと思ったら、うん、ちょうど1番が終わったぐらいから、うん、ギターが入ってきたんですよ。
うん、よかったね、あの絶妙なタイミング。
そうそう、絶妙なタイミングはね、うん、あれすごいなっていうか ね、 すごい
ね。やっぱ健吾さんギターうまいねんな。
うまいねんな。
あの歌もうまいけども、うん、ギターもうまいねんな。
いや歌はどうやろ
うな。あ、そう、なんてことを言うんですか。
いやせやけどね、うん、本当に絶妙なタイミングで入ってきて、はいはい、僕思わず音響してまして、
うん、
ギターのリバーブ上げましたもんね。
せや
ん
ね、
いい雰囲気にしようっていうかね、
うん、
うん、そんな感じもあったしね、
はいはい、
なかなか素敵なステージになりましたね。
そうですね、うん、はい、健吾さんもいつも通りね、
まあ、
自分のオリジナルとね。
そうなんですよ、
いろいろ、
まあ、健吾高尾マンスリーというよりは、うん、しずさんのステージになってたようなところもありましたけどね。
それはどうかな。
まあそうやけどね、うん、本当に毎回毎回ね、
はい、
たくさんのお客さんが来ていただけるんで ね、
そうですね、
ありがたいことですよね、
は
い
は
い、
うん、
だからね本当これからも頑張っていただきたいなとは思いますけど ね、
そ、 ね、はい
はい、そんなところでございますが、
はい、
さあ話は変わりますが、
うん、
昨日健吾高尾マンスリーライブ終わった後にですね、
はいはい、
マットはですね、
うん、
A 塩梅のね、マットナイト
行かれましたか。
はい、
うん、
行ってきたんですが、
はい、
まあ、こちらの方ですね、
うん、
なんと森口ストリートライブで主催されている西川さんが、
はい、
森口から、
はい、
ねえ、
はい、
来ていただき、いただいたんですよ。
大阪の森口から和歌山の橋本まで、
はい、そうそうそう、
車で、
車で
大変やね。
それもお一人でね。
もうどれくらい時間かかるんでしょうね。うん、
結構かかったと思うんですけども、ね、来ていただいてですね、うんうん、まあいろいろお話しさせていただいて、
はい、
でまあね遠いということもありますし、うんうん、まあ僕らも演奏を始めたんですけどもね、
はい、
バタバタバタバタしている中でね、
うん、
もうちょっと早めに帰っていかれたんですけども、
うん、
本当に遠くまでね、
はい、
来ていただきましてね、ありがたいことです。
嬉しいですよね、そうやって聞きに来ていただけるって。
ですよね。
うん、
本当に、まあ、またね森口ストリートライブ、
はい、
次回。いつかまだ決定してませんが、
はい、
あったらね僕らまた行って演奏しないといけないかなと思いますしね、
うんうん、
またあそこのブースでね、
はい、
販売なんかもできるような、
あ、
物販なんかもできるようなお話もされてたんで、
は
いはい、いろんなところにちょっとお話かけてやっていただけそうなとこがあればいいなと思ったりしてるんですけどね、
うん、
まあ、それが現実すればね、
はい、
また面白い大きなイベントになるかと思いますんでね、
確かに、
はい、またよろしくお願いしておきますね。
楽しみです。
はい、ありがとうございます、はい。さあお知らせがあります、
はい、
どんどんどんどんお知らせしないといけません、
はい、
ね、うん、こちら6月の8日土曜日、
はい、
YNC スタジオで稽古プロデューススタジオライブボル17が行われます。
次の土曜日ですよね。
そうなんですよね、まあ、公開収録&フリーマーケットもするわけですけども、
はい、
またまた、
うん、
いろんな素敵なミュージシャンが、
はい、
演奏に来てくれます、ね、こちらの方12時ぐらいからですね、
はい、
集まって12時半からライブをしまして、
はい、
3時ぐらいに終わりまして、
はい、
で3時ぐらいからちょっと休憩して公開収録ということでやりますんでね、
はい、
こちらの方はあの演者さんだけじゃなくてね、
はい、
本当一般に開放してますんで、
うん、
ライブもしっかり、うん、またあの番組にも、
はい、
ね、公開してますので、
うん、
来ていただいて見ていただけたら面白いかなと。
そうですね、どんな風に撮ってるんやとかね、
そうそうそうそうそう、
その収録してる現場は実はどんなんやみたいなね、
そうそうそうそう、はい、またあのちょっとちゃちゃ入れたろうかなとか、
ああ、それも OK ですよね。
そうそう、俺も番組に出たいなとか、
はい、ああそうかそうか、
ね、そんなのがあってもいいかと思いますしね、
はい、
だから皆さんぜひともね、
うん、
観覧の方も来ていただいたらいいかと思います、
はい、
まあ、観覧の方はね無料でね、でフリードリンクが500円になってますのでね、
はい、
その500円だけで、
うん、
まあ、結構ですのでね、
はい、
来ていただければと思いますのでよろしくお願いしておきます、
はい、
さあそして、
はい、
次のイベントですか、
うん、はい、
ね、6月の16日、
うん、
日曜日ですね、
はい、
大和高田市市民交流センターコスモスプラザ1階芝生広場でですね、
はい、
オープンマイク開催のお知らせ、うん、
はい、
出演者募集ということでですね、
はいはい、
まあ、こちらの方観覧の方は無料になってますんでね、
うん、
一応ステージ参加者の方はですね、
はい、
イベント協力金、まあ、1人1000円お願いしますということですね、
はい、
お願いしてますが、
うん、
まあ、だいたい1組30分程度の、
はい、
転換込みで予定してますんでね、
うんうん、
ぜひ来ていただけたらと思いますんでね、
はいはい、
まあ、今回ね、
はい、
もう一応ね5組ぐらいの方々に、
うん、あ、そうなんや、
はい、エントリーいただいてます、
はいはい、
ね、ソロのギター、
うん、
まあ、語り、
はい、
歌、
はい、
アリーノ、
はい、
まあ、ユニットアリ
ー
ノ、
うんうん、あー、いいねそれね、
そう、
うん、
でゴスペル、
あ、なんか私聞きたいそれゴスペル、
うん、
楽しいよね
っていう感じでね、
うんうん、
やりますんでね、
はい、
もうこちら4人組のゴスペルの女性の方々が、
はい、あ、そうなんや、
はい、来ていただけるということで、これも聞き応えあるのではないかなと
楽しみですね、
思ってるんですけどね、
はい、うん、
まあ、だからね、いろんな方々が来ていただけたらね、いいかと思います、うん、またこれはね、あの音楽だけじゃなくって、
はい、
手品、
はい、
漫才、
はい、
ね、
うん、
ダンス、
はい、
何でもいいです、
そうですね、
うん
うん、
よかったら聴診器当てて、
何それ
受診なんか、お医者さん、お医者さんが、
あ、それはあかんよ、
公開受診
それはいいかもしれない、
うん、
うん、あ
の、いや、そんな
健康相談みたいなね、そうそうそう、
健康相談みたいな、ね、
ちょっとお医者さんごっこかと思ってちょっとやったやんか、もう、なるほどね、
あの、うん、ちょっと目とかこう当てたり、
うん、
こう
目とか当てたりっていうのもね、
あの、
う
んうん、目に電気当てたりするじゃないですか、
ありますよね、はいはい、
で、まあ、聴診器ちょっとポンポンって当ててね、
うんうん、
あ、健康ですねとか、
はいはい、
うん、そういったのもいいんじゃないかなと、
なんか手相とか見てくれる人が来てくれてもいいかなみたいなのも思いますよね、
いいね、いいね、それね、うんうん、本当に、はい、それか、あの、目の検査ね、右とか左とかね、
あ、
こう公開でやんねん、
あ、そうなんや、
うん、そんなんも面白いかもね、
なるほどね、
うんうん、やってみたいなとは思いますけどね、
はい、
まあ、いろんなアイデアは出るのですが、
はい、
まあ、オープンマイクということで、
うん、
出場者出演者募集してますんで、
うん、はい、
どんどんどんどんご一報いただければと思いますんで、よろしくお願いします、
は
い、そして、
うん、
夕方ライブのお知らせです、
はい、
ね、6月の22日の土曜日、
はい、
ね、こちらまた大和高田市市民交流センターコスモスプラザ1階芝生広場で行います、
はい、
ね、今回は6月の22日はですね、今のところ、
はい、
アシュリン、
はい、
そして健康高尾&田中翔吾、
はいはい、
そしてマットと、
はいはいはい、
いう予定はしておるのですが、
うん、
さらに誰かが来るかも、うん、
かも
ですよね、
うんうんうん、
まあまあ今のところね、
はい、
その予定でやってますけどね、
はい、
また誰か参加したいという方、
うん、
ブッキングしたいという方おられましたら、うん、こちらの方にご一報いただければ、
うん、
ね、入っていただけるかと思いますしね、はいはい、こちらもね、一応ね5時から6時というので夕方ライブをやってたのですが、
はい、
今年入ってからですね、
はいはい、
ちょっと時間早めにやってもいいよと、
あ、そうなんや、うん、
早めにやって、まあ、6時に終わればいいよという形なんで、うんうんうん、だから逆にね4時から5時でもいいんです、
はい、
3時から4時っていう形でもいいですしね、
うん、
まあ、逆に4時から、6時までっていう形でも取れるようになりましたので、
うん、はい、
皆さんどんどんご応募いただければと思いますのでね、はいはい、
うん、
まあ、こちらの方も本当に音楽だけじゃなくって、
うん、
ね、さっき言うてたお医者さんごっこでもいいです
なんでやねん、それはあかんよ、それはあかんよ
まあまあ、ね、
良い子のみんなも見てるからね、
そうそうそう、うん、そういうのもありかと思いますので、
はいはい、
よろしくお願いしておきます、
はい、さあここで1曲お届けいたしましょう、ブレンディで電話してもいいかい、 ブレンディで電話してもいいかいでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク
どんどん。
テーマは醤油。
醤油ね、
はい。
まあ、今日の写真なんですけども、
はい、
まあ、スタジオで使ってる醤油のね、
はい、
写真をパチリと撮ったわけですけども、
うん、はい、
最近の醤油の入れ物っていうのはすごいね。
すごいね、密閉やよ、
ね、
もう絞り出すようにね、
そうそうそう、
使うわけですよ。あれかけすぎんでいいよね。
あ、そうそうそうそう、
うん、
あの昔の瓶の、
はいはいはいはい、
蓋あった醤油差 し,、
ね、し、はいはい、
あれちょっとこう傾き加減悪かったらザーかけてまうからね。
油断するとね、かけすぎてもったいないとかね、辛いやんとかいうことになんねんけれども、
う
ん、あれぐらいポタポタ出るとですね、
そうそうそう、
かけすぎんでいいよね、経済的よ ね。
そうそうそう、
うん、
だからちょうどこうお寿司なんかでも、
はいはい、
上からポタポタポタって落とせるから、
いいかもいいかも、うん、
いい感じやね。
そうですね、もう醤油浸しになったお寿司食べられてるもんね。
そうそうそうそうそ
う、うん、
うん、あれからね、はい、本当にまあまあそういうのではね、いいかもと思いますけどね、
うん、
まあいろんな昔は、
はい、
あの一升瓶、
そうそうそうそう、
にあった
ね、醤油瓶に入ってましたよね。
そうそうそう、
うちらの時代は
だから瓶から瓶に移したもんね。
そうやね、そう
小さな瓶ね。
そうそうそうそうそう、あの瓶結構重たいね。
そうそう、
うん、
だからそうやって移してたのが、はいはい、だん
ペットボトルになり ね、
うん、
紙パックになりね、
そうそう、
でああいう形になったわけですよ、ね、すごいね、進化してるよね。
そうやね、
うん、
なんかああいう醤油をの入れ物とかこう見るとね、
はい、
なんか普通のってなんか鮮度が悪く感じへん。
あー、うーん、でも大丈夫よ、醤油って結構持つんちゃうの。
まあまあね、
うん、
多分持つと思うんだけど、
ただ1年2年言うとちょっとどうかなと思いますけれども、まあでも最近料理せえへんかったら醤油も減れへんしね。
ああ、そうそうそうそう
そうそうそう、
そういうのもあるからね。
あれ不思議やで、ちっちゃいパックで買うより、
うん、
大きいパックで買う方が割安でしょ。
なんだ、そんなどこでも一緒やん。
せやねん、だからもったいないねんけど、値段だけ見るとちょっと大きいの買ってしまったりするんだよね。
あ、はいはいはいはい、
ほんでなんか使い切れへんでもったいないことしたりすんねんよ。
あ、まあまあわかるね、
うん、
ペットボトルのジュースもそうやん。
そうそうそうそう、
だから本当に500ミリのペットボトル、
うん、はい、
まあ、まあ100円としましょうか、ね、
はい、うん、
まあ、まあいろいろ値段はあるけども、うんうん、100円やけど、
うん、
その 1.5 リットルとか、
うん、
135円だ
よ。そうね、微妙よね。
ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、
うんうんうん、
3倍、
うん、
3倍分入ってて、
うん、
なんで100円のもんが135円やん、
うん、
まあ普通に考えたら300円や、
うん、そうそうそうそう、
でまあ安かったとして200円やったら分かんないけど、
うん、
135円どういうことやねんって思う時があるよ ね。
だから今その写真にあるね、醤油差し付きの醤油みたいなやつ、
うん、
それからいくと割高やねんけれども、なんやろね、ずっとなんか鮮度が保たれるとかね、美味しいんちゃうかっていう気で買っちゃいますよね。
そうやね、こう高くてもいいのかなみたいな ね
、
まあ、その辺は難しいところやけどね、
ね、
まあ、いろいろ選んでみましょうかね、
はい
はい、
メッセージご紹介いたしましょう、
はい、
パリーケンさんからいただきました、
はい、
それは去年の暮れのこと、
はい、
所要で宮崎に行く機会がありまして、
うん、
知人に紹介された居酒屋で名物の鶏炭火焼きを初に食したのでありました、
はい、
鶏が美味しかったのはまあ良いとして、
はい、
刺身の醤油がこれまた絶品で、
ほうほう、
わざわざ店員のお姉さんを呼び止め、
はい、
さすが宮崎の醤油はうまいね、土産に買って帰りたいから銘柄教えてってなカッコつけたセリフをほざいたのでありました、
はいはい、
すっかり酔っ払い、そんなセリフも忘れてのお勘定の際、
はい、
レジカウンター横にはその女店員さんと、
うん、
醤油瓶をニコニコ顔で抱えた板前さん、
はいはい、
その場においても宮崎絶賛しながら見せてもらった醤油瓶の銘柄は、
うん、
なんと博多さんではありませんか、うん、
なるほど、
もう紛らわしいねで、むちゃかっこ悪いやんか知ったかぶりは恥のもとってな話でありました、
うん、あ、まあそうやけどね、
うん、
要するにそこの醤油が美味しかってんから、
そうそう、
だからあの、まあ、そこの醤油が美味しい、どこの醤油って聞いてるだけやから、
うんうんう
んうん、別にね、宮崎で作られた醤油が美味しいって言ったわけじゃないでしょ。
まあね、うん、そうかも。
この醤油はどこそこの醤油やろって言って、うんはいはいはい、違ったらかっこ悪いよ、
うんうんうん、
これはあの普段いつも俺食べてるからわかんねえ、うんうん、四国の何々の醤油やろみたいな、だし醤油やろとか言うたらかっこ悪いけど、
うんうん
ね、うん、美味しかったからどこのか教えてって言っただけやねんから。
まあね、確かに土産に買って帰りたいからっていうのを言ってるじゃないですか。
まあまあね、
このねパリさんが博多の人やったらちょっとかっこ悪いね。
あ、確かにね、うん、地元で売ってるやん
け。そうそうそうそうそう、
ね、そういうのもあるからね、うん、まあまあそこは難しいとこやけども、
うん、
まあだけど美味しかったんからね。
そうそう、いいじゃないですか、褒められて嫌なとこはないよね。
そうそうそう、うん、でどこのか知りたいよね。
まあ確かにね、
この美味しい醤油ってどこやろ、
うん、
まあ、東大元暮らしかもしらんけども、うんうんうん、まあそういうのでも教えてもらったらね、
うん、
いいじゃないですかね。
ね、
まあ、美味しい醤油を探してください、
はい、ね、
はい、はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました、
はい、
万能調味料醤油、
うん、確かにな、
いろんなものに使えます。
確かに。
また醤油にもいろんな種類があり、
はい、
味や美味しさが違うのに、
うん、
醤油と分かるのも不思議です。
あ、確かにそうやな。
お、またその違いで同じものにかけても、
う
ん、美味しさが違う。
そやね、醤油で全然ちゃうねんな、うん、
せやね。
せやけどどれも美味しいねん。
せやね、いろんな醤油ありますよね、
うんうん、
僕が一番好きな醤油の使い方は、
はい、
味付け海苔に醤油をたっぷりつけてご飯を巻いて食べる、う
ん、は
い、
最高やな。
これが最高です。
ほんまに最高や思うで。これ
美味しいね。
何やろうな、
あ、
こう味付け海苔だけでこう巻いて食べるご飯と、うんうんうんうん、要するに醤油をちゃっちゃつけてこう巻いて食べるのはまたちゃうのやな、う
ん、私ねこれにねお漬物を挟みますね。
あ、本当にね、
うん、
もうその辺絶品やわな。
これはね日本人のね味やと思うね、う
ん、ああそうかそうか。
なかなかね日本の味はね、
うん、
他の人には分からんよ
これな、
うん、
あのご飯に醤油かけて、
はい、
海苔で巻いて食べんのと違うね、
はい、
またこの海苔に醤油をつけて巻いて食べんのと、
はあ、なるほど、
味が違うのよね、
うんうんうん、
だからどっちも醤油と海苔やから、
うん、
ご飯に醤油かけて巻いたらええやんって、うん、
それポロポロして巻きにくいわ
そうだ、うん、って思うねんけども、
はい、
そうじゃないのよね。味付け海苔につけてご飯に巻いて食べるっていうのが、
ね、また美味しそうに見えんねん人が食べてんの見たら。
そうやね、
うん、
まあ、まあそんな最高の食べ方、
はい、
頑張ってください、
はい、
はい、ありがとうございます。
ラー油さんからいただきました、
はい、
醤油って各地方によって味が違うんですよね、
う
ん、
そうやね。
以前父の里でおば同士がこの醤油美味しいねと言っていたのを思い出しました、
はいはい、
がその時私はそうは思わなかったのです、
はい、
じゃあどこの醤油が美味しいかというと、
うん、
店で普通に売っている大手メーカーのものの方が美味しいと思いました。
わかるわかるわかる。
結局普段から慣れ親しんだ味が一番なんですかね。
せやね、
うん、
だいたいね、
はい、
もう小さな頃から食べてるもの、
はい、
だから要はお母さんのご飯、
はいはいはい、
が子供は美味しいと思うね。
そやね、あの、うん、おかずとかの味付けでもやっぱりお袋の味って言われるように、
そうそう、
煮物一つとっても甘いね、
そう、
煮物を作るお母さんもいればちょっと辛口みたいなとこもあるからね。そうそう、甘辛とかね、
いろいろあってね、
うん、
だからそれが本当に美味しいと思ってんね、
う
ん、
うん、そうそう、
ある程度年取ってきて、
うん、
まあいろんなものを食べ出すと、
うん、
要はあんなまずいもん食ってたなとか、
なんでやねん失礼なこっちゃ
なんだけど、うん、いやせやけど普段から使ってる醤油が一番美味しいって思うよ、
うんうんうん、そうやんね、
うん、
口に合ってるっていうか ね、
ただたまたま行ったところの、
うん、
この素材にはこの醤油が合うんですよ言われて食べて美味しかったら、あ、この醤油って美味しいねんやって思ってしまうのよ。
私でも四国に行った時に釜揚げうどんに醤油が出てね、うん、
はい、
こんな醤油かけて美味しいんかと思ったけどめっちゃ美味しかった。
そうやろ、
うん、
だからな、うん、その辺もあるから、
はい、
使い方一つでね、でまた出汁醤油とかもあるから、
そういろいろね、うん、
あるからね、難しいよね、
うん、
まあまあ一番いい醤油の食べ方、
はい、
考えてください、
はい、
はい、ありがとうございます。
カオルさんからいただきました、
はい、
なんかね、外国の人からしたら、うん、日本って醤油臭いって聞いたことがあります。
お、なるほど。
韓国に旅行した人が、うん、空港に着いたらキムチの匂いがしたって言ってたことを思い出した。
あ、はいはい。
日本も空港に着いたら醤油の匂いがするのかな。
ああ、かもね。
もうずっとね、生まれた時からここにいるから、うん、わかんないもんね。
そうそうそう、うん、よくあの家の匂いってあるじゃないですか。
はいはい。
だから自分では気づいてないけども、うんうん、人が入ってきたら、うん、まあまあ臭いとか、
はいはい、
いい香りとかいろいろあるわけですけども、
ありますよね。はい。
ペット飼っておられる家ってね、
はい、
いやすぐ分かんね
え。あ、そうなんや。
うんうん、そのペットの匂いは、うん、その家族の方は気づいてないのよ。いつも一緒にいるから。
せやね、家族にとったら家族やもんね。
そうそうそうそう。うんうんうん、せやけど、あのペット飼ってない人からすると、うん、パッと入った時点で、あ、な、何かこう、
あ、いるなって、
いるなっていうか、うんうんうん、あの匂いがするっていう感じがあるのよ。
はいはいはい。
だから、まあ、うん、確かにそれは。あの何とも思わない人もなあの匂いは分かってんねんで、
うん、
匂いは分かってて何とも思わない人もいるけども、うん、あ、ちょっと嫌やなって思う人もいたりとかね、
うんうん、
その辺は相性があったりとか。
でもキムチの香りとか醤油の香りとか、うん、私は美味しそうでええんちゃうんとか思うんですよ。
そうそう、だからそれは好きな人や。
そうそう、
だから
結構店の前通ったらうどんの匂いに誘われたりとかね、うなぎ屋さんの前通ったら、ね、なんかいい匂いするとか思ってお腹グーとかなったりするじゃないですか、うん、
まあね、
食べ物はいいんちゃうのとか思ったりするんですけどね。
けどね、まあ嫌いな人もいる
よ。あ、まあ確かにね、うん、あの強烈に草屋の匂いはきついとか言いますよね。
まあまあね、ああいう臭いのじゃなくて、
そうそうそう、
あの好き嫌いがあって、
あ、まあ確かに、
その嫌な食べ物、うん、まあカレーが嫌いな人もいるかもしれない、
はいはいはい、うん、いるいる、
ね、
う
ん
う
ん、ほんならカレーの匂い嗅いだだけでもあかんとかっていうのもあったりね。
私小学校の給食室の匂いが嫌いです。うん、
まあまあ残飯の匂いかな。
ちゃうちゃうちゃうよ。
まあまあそうやけどね、そんなもあるからね、はい、やっぱり匂いっていうのは大事かなと思いますよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
次回のテーマ決めていきましょう。
はい、
居酒屋、
うん、
セリフ、
はい、
知ったかぶり、
はい、
ご飯、空港。
ああ、どうやろ、
はい、
知ったかぶり、
知ったかぶり、
あのね、うん、ニュースとかでも見ててね、
はい、
まあ、こんなことがありました、
うんうん、
確かにそれはニュースで知ったわけやけども、
はい、
内容までわからないよね、
うんうん、
でその人の、
うん、
その犯罪を、まあまあ事故を起こした状況とかを、
うん、
どうやこうやと話したりしてるけども、
うん、
それはわかんないよね、
うんうん、
いかにも自分は知ってるかのように言ってるけども、
はいはいはいはい、
知ったかぶりやね。
ありますよね、そういう人ね、
うん、だからそういうのも含めて、うん、いろんな知ったかぶりがあると思うんですよ、
はい、
あの本当にわけもわからん知ったかぶりもいれば、
うん、
分かった上での知ったかぶりもあると思いますので、はい、それでいきましょうかね。
はい、次回は知ったかぶりでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ、バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最終電車。
ほどけたネクタイに人生 生の悲しみが見えた。